はい、クラブ369へようこそ。こんにちは、みゆきです。
こんにちは、黒犬です。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、今日はですね、はい、黒犬5分コーナーありますか？
5分コーナーやりましょう。
お願いします、
は
い、
ですね、ちょっと今不意でした。どうしましょうかね、今日。いろいろあるんですけど、
おう、ためになるからね、黒犬の話は。
ためになるやつとならないやつがある
。ならないやつでもいいし、雑学でも、
はい、雑学でもいいですか、
うん、
じゃあしょうもない雑学か、
お願いします。
ちょっとためになる話か。
じゃあ
しょうもないやつ、
しょうもないやつで、はい、
バス
電車、
うん、
略語なん知ってました？
へ
ー、うん、
バスはバス、電車は電車じゃないですか、
うん、
これモーニング娘。をモームスって言ってるようなもんです。
へ
ー、 BUS でしょ。だってバスって外来語って
海外でも訳されてるんですよ。
へ
ー、
そうなんですよ。バスはオムニバス。
へー、オムニバスのバスや、
はい、いろんな人が乗ってきて、いろんな交通機関、なんかいろんなどこでもおるから、うん、オムニバス、オムニバスらしいです。
よく噛むね、今日、
はい、そうですね。
オムニバス、
はい、バス。あと電車は電動機付き貨車。
あ、貨車だね。貨車貨物列車だもんね。
そうなんですよ。
電動貨物列車みたいな。
電動機付き貨車。
原付きと一緒や。
そう、あ、電動機付き自転車でしたっけ。
うん、そうそうそうそう。
あ、ですね。
うん、
と一緒で、まあみんなが身近に使ってる言葉で略語結構これ以外にもいっぱい出てきて、
はい、
僕が衝撃受けたやつ2000を今言わせてもらいました。
は
い。さすが男の子。
はい、
ありがとう。
1分で終わりました。
クラスの部
分、
はい、今日はちょっとまた
長くなると思うんで、
はい、はい、今日はドル3回ということで、
ありがとうございます。本当に久しぶりに喋ります、ね、
ずっと黙ってました、ね、
そんなことないです。
全然全然全然。いやいや、なんかね、僕喋ると結構あれが多いんですよ。なんか結局陰謀論に紐付けてしまうことが多いんで、不確定な話ばっかりになるんで、
いや、もうみんな聞きたがってますよ、
まあ、あんまり、はい、信用しない方がいいんですけども、まあ、信用してほしいんですけど、まあ、僕時間について、
はい、
いろいろ不思議なことがあるんですよ、
はい
はい、時間っていうのは、
はい、
よく言うじゃないですか、この3次元の地球には4次元になるためには時間がいるみたいな、
はい、
ね、縦横奥行き時間で4次元か、はい、なんか言うじゃないですか、
は
い、なんか時間ってそもそも僕たちが子どもの頃よりも時間が早く過ぎてる感があるんですよ今、
はい、うん、それはある。
めちゃくちゃなんか、うん、例えば僕たちが小学生の時に、
うん、
終わり学校終わりました、多分3時半ぐら
い
とかに終わって、
はい、
で家帰って友達と遊びます、うん、まあ、大体6時まで遊んだりするわけじゃないですか、
はい、
で3時半に終わって学校家帰って家出るのが4時やとするじゃないですか、
はい、
でこの4時から6時までの間、
はい、
結構無限じゃなかったですか。
めっちゃ長かった。
もうめっちゃ長かったですね、う
ん、だって友達の家行ってゲームして、
はい、
その後外で遊んでとか、
はい、
結構外で遊んでからずっと遊べるみたいな感じあったじゃないですか、
はい、
でも今この2時間ってもう一瞬で過ぎるじゃないですか、
はい、本当に一瞬
で、これまあ体感で感じるってよくあるじゃないですか、なんかおじいちゃんがすごい、うん、うわもう1年ってこんな1日ぐらいのテンションやわみたいな、
はい、
すぐ過ぎ去っていくでとか、うん、まあ、やっぱ大先輩方には何まあ20歳過ぎたら、
はい、
急行電車に乗るようなもんやぞみたいな、
うん、
でもう30行ったらもう特急電車やみたいな、
はい、
もう各駅なんてもう昔の話でもうすぐ時間が過ぎていくって言うけども、うん、
はい、
まあ、確かにそれはそうやとは思うんですよ、うん、
はい、
でもこの1時間2時間っていうのがちょっとね、明らかにちょっと短くなりすぎてへんかなっていう、
はい、
今の子供はどう感じてるんでしょうね、
うん、
だって昔の休み時間って、
うん、
10分休憩でも外にドッジボールしに行ってたじゃないですか。
もう20分休憩なんてもう、
いや、もうますよね。僕ら10分休憩とかやったら、あ、まあじゃあちょっとスタジオ行っとこうかなみたいな、
うん、
なっちゃうんですよね。
でしょ、
はい、
だってそのままもうすぐ始まるわみたいなテンションなわけじゃないですか、
はいはい、
でこれなんかうーんと思って考えてたことがあってですね、
はい、
例えば昔の俳優さんとかって、
はい、
まあ、20代でも多分すごい若い人が多かったと思う。30代前半でも、
はい、
まあ一言で言ってしまえばすごい老けてるじゃないですか、
はい、
確かに大人っぽい人が多いですね。
ですよね、
女性も、
はい
はい、なんか昭和の銀幕のスターたちはね、
はい
は
い、でも今その現代の俳優さん女優さんってみんな若いじゃない
ですか。そうですね、
30代40代言ってても、
もう若々しい、
はい、まあ、いろんな技術があったり、まあ、そういう見せ方があったりもあるかもしれないですけど、
うん、
まあ、どう考えても当時の人の方が大人びているというか、
大人びてる、
まあ、物理的に時間が長かったんじゃないかなって、そもそもの。だから今現在24時間1日が、
はい、
1秒がこのペースで2秒がこのペースでってずっとあると思うんですよ、
はい、
でもこの1秒がもしもうちょっと長かったらっていう、
さっき の 1.01 じゃないですけど、
そうですそうです、はい、はい、例えばちょっと前までは今の2秒が1秒で計算したとしたら、はい、だいぶ変わってくると思うんですよこれ。
だから昔って平均寿命短かったんですかね、
分からへんけど、はい、可能性はあるんじゃないかなと思ってて、それの。でじゃ あの言うけど、
はい、
例えば、うん、夜になったり太陽がの昇ったりとかって時間あんま変わんないやん、
はい、
って話になるやん、
はい、
じゃあこれがもうほんまの仮定の話です、これは。例えば本当にフラットアース説っていうのが本当なんやったら、
うん、
絶対に太陽と月を操ってるやつがいるわけですよ、
はい、
でこの人たちが時間を決めてるってなると、じゃあ時計で有名な国ってスイスじゃないですか、
はい、
でスイスっていわゆるその、まあ、そういうなんていうんですかね、アシュケナージユダヤ人っていうのが、
はい、
まあ、かなり多いと、
はい、
でメイソンのあれとも言われてるわけじゃないですか、イルミナティがようさんいるみたいな。もしその人たちが時計を作り出して操れるあれがあるんやったら、その人たちが時間を作れることは可能じゃないですか。
あ、みんなの気づかないところで、
そう、徐々に。
もし太陽と月を操れるならそう
ですね。そうそうそうそう。でもこの太陽と月を操れるならっていう過程がそもそもフラットアースじゃないと不可能なんですよ、
はい、
なんでかっていうと、そのフラットアース説っていうのは太陽と月がもうこの地球内にある設定なんですね、
はい、
で普通 の僕たちが知ってる太陽と月っていうのは地球の外の宇宙にあるけど、でフラットアースの説でいくと中にあるんですよ、太陽と月が。だから誰かが操ってることになるんですよ、はい、変な話。だもしこのフラットアース説っていうのが時計と一緒の作りをしてて歯車になっててやったら、それが可能なんじゃないかなって。
うーん、あ、ほんますね、時計と同じ原理で。
そうそうそうそう、
だから歯車の大きさで周期が変わる
っていう、うん、地球がそもそも時計やって考えたら、
はい、
その時間に絶対に太陽も昇るし、
はい、
月も上がってくるし、
はい、
っていう、
はい、
でその世界がその時計が狂う時ってあるじゃないですか、
はい、
まあ、もちろん電波もで今は電波時計っていうのがすごい流行ってるからあれやけど、
はい、
で昔だったら電池とか、まあ、電池の消耗がどうのっていう話もあると思うんですよ。
このねじ巻きとかね。
ねじ巻きとか、はい、この絶妙なあれじゃないですか。でも、不便やから電波にしようやって言って、
はい、
電波時計が流行ってるわけじゃないですか。まあ、基本的にワールドワイドでは電波がみたいになってるわけじゃないですか。
はい、
でこの電波も出してる大元がちょっと分かんないですけど、
はい、
その人たちがその時間っていう概念を、
はい、
作り出せるんやったら、
はい、
彼らが変えている説。その時間を。だ徐々に短くなってきてると思うんですよ、すごく、
はい、
だから人が誕生日を取る、まあ誕生日来て年取るサイクルも早くなってくるわけじゃないですか、
はい、
だからまあ89歳90歳とかまで生きて当たり前みたいな今、
うん、
で、まあ、それに対して体を悪くさしてお金を蝕むみたいな、
はい、
そういうシステムになってんのかなっていう、はい、でなんかこの時間って本当にあやふやなもんで、例えば今目の前にいる黒犬と、
はい、
僕が感じている時間が同じなのかって言われたら、
はい、
ちょっと分かんなくて、
はい、
でも今目の前に時計があったら今何秒やんなっていうのは分かるけど、
はい、
これで離れて違う場所で移動、まあ、暮らしてる時に、
はい、
体感してる1時間多分違うと思うんですよ、
はい、
まあ、全世界の人間そうなんですけど、
はい、
だからすごいこの不思議な内容が一番詰まってんのかなみたいな。
しかも飛行機で移動して、例えばなんですけど、うん、ブラジルって日本よりも進んでるんでしたっけ？
遅れている遅れている12時間ほぼほぼ反対みたいな。
だからその一回考えたのが、ブラジルでカウントダウンした後に高速で日本戻ったらもう一回カウントダウンできるやんと思ったんですけど、
あ、そういうのあるよ。
日付先行戦に合わせて、はいはい、おめでとうおめでとうおめでとうって言って飛び続けることいけるんちゃうかなって思ったんですけど、
うん、
それなんか体感的にどうなんやろって考えたこともあって、その12時間自分の日付とずれるわけじゃないですか、うんうん、このずれはどこで解消すんねやろっていう、
うん、
だからもう一回世界中飛び回る人って常に体内時計が狂ってるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから僕たちと圧倒的に何ていうんですか、普段暮らしてる時の
感覚がね、
感覚が違うんじゃないかなっていう、うん、
体内時計は狂ってて、そ例えばその国ではこの時間がこう、
はい、
例えば12時は12時でも違う国ではそれが10時やったりするわけやん、
はい、
でもこの一地球として考えたら、地球は同じスピードで進んでるとするやん、
はい、
で別にここは変わらないというか、
はい、
そこに提示されてる時間がその時間であって、
はい、
実際大きな地球の時計って考えると同じスピード感では進んでるとは思う。なんかちょっと考え出したら意味不明になってくるんやけども、
はい、
この大きな地球時計っていうのが早められているのじゃないかなっていう。
だんだんすか。
そう、でもそれが何のためにかはちょっと分からへんくて、
ただ僕らの細胞の増え方は変わらないから、
うん、
寿命だけが伸びていく。
そうそうそうそうそう。そう、
不思議っすね、そう
考えたら、うん、だって最近はね、季節もおかしくなってきてるし、
はい、
気づいたら何もう5月とかにはめっちゃ暑いとか。
確かに異常、はい、もしかして異常気象じゃなくて時間がちょっとずつずれて、はいはい
はい、多分もしかしたらそれがあって、でもそれをなんか温暖化とか言ったりしてなんか隠蔽してんのかなみたいな、いろんなこと
あ
だとしたらっていうことですね、う
ん、はい、まあ、氷河期ももちろんあるんですけど、
はい、
結局太陽の活動がストップしてて、あと、はい、ほんまの最近上がってたニュースですね、33年間、
はい、
これから太陽がストップするみたいな。
いや、あら、まあ、
だから氷河期に入りますとは言ってるけども、
はい、
NASA とかの研究チームが、
はい、
でもこれを多分、まあ、温暖化ビジネスじゃないですけど、
はい、
温暖化って言い続けて、
はい、
他のものでお金を取ろうとしている集団もあるでしょうし、
はい、
なんか何が本当かほんまに分からへんけど、でも大元って多分絶対あると思うんですよ、
はい、
この問題の、
はい、
でそれを考えた時に何やろうと思ったのがこの時間やったんですよね、
はい、なんかその環境問題もそうですけど、
うん、
ただ その僕の観点の見方なんですけど、うん、ミスリードちゃうかなっていう、
うん、
いやこれみんなに聞きたい、どう思ってるんだろう環境問題、
うん、
あ、
温暖化ね、
はい、
うん、どう思ってんだ
環境どうなんすかね。なんか物理的僕の周りはやっぱ、うん、そのニュースでやってるから知ってるっていう範疇だけで、
うん、
まあ、そのニュースでやってることなんてほんまに 0.00001 割じゃないですか、
うん
うん、
そこしか見えてなくて、
うん、
さらにその上関心も持ってる人が少ないんで、
うん、
僕の周りの人はあんまりなんとも思ってないんじゃないかなっていう、
うんうん、氷河期に入ってるっていうね、その温暖化のあれで産物でなるっていう、今ミニ氷河期に入ってるっていうけど、
はい、
でも物理の先生から言うと温暖化なんてないんですよっていうし、
う
ん、
ああそうなんですよね、
うん、
はい、
ちなみに今さサモアと、あとサモア、
はいはい、
とアメリカ領サモアっていうところもあって、う
ん、マークハントの故郷ですね。
さすが
めっちゃ知ってます
ね、はい、やめてください、はい、
世界で一番早く新年を迎える国と最も遅い国が、100キロほどしか離れていない。そのため1年で新年を2回も迎えることも可能。
うわ、
なんてそういうパーリーピーポーな感じ。
まあでも新年なんて人が決めたあれですもんね。
確かに、まあ
区分なんで。
だけどそういう、まあ、確かに世界地図見てると頭おかしくなった。
うん、
あれ、うん、日本が一番早いの違うかみたいなね。
どこが早いか分からないですよね。
うん、うん、そうサモアなんだって。
そう
時間ね、なんかよく言う、いいじゃないですか、聞いてたのは、小学校6年生12歳、
はい、
12歳の時は12分の1なんですよね、時間が、1年が、
はい、
私たちでも30代40代だったら30分の1、はい、40分の1になっていくから、はい、その1年が、
はい、
だから感じ方が違うっていうのはよく言われますけどね、
う
ん、
ああ、うん、そういうことですか。確かに、まあでもそもそもなんかちょっと話ずれちゃうかもしれないんですけど、僕らが今こうやって感じてる次元、
うん、
3次元、
うん、
で生きてるじゃないですか。時間も入れると4次元になるんですかね、うん、分からないんですけど、例えば僕らがスーパーマリオのゲームをやって、うん、あれ2次元じゃないですか、ゲームの世界、うん、で2次元の画面を見てるじゃないですか、
うん、
でも2次元の中の人って自分が2次元ってことを知らないじゃないですか、
うん、知らない。
だって2次元の世界に来てるから3次元なんて感じることもできないじゃないですか、
うん、
3次元のことを考えれるようになんねやったらそもそも原理が変わってきますし、
うん、
僕らって今こうやって、いや匂いもあって時間もあって、まあ、時間作られたものやけど、うん、匂いもここで発生した場所やけど、
うん、
場所のものやけど、 で見てるけど、例えば僕の目の前に今マイクあるんですけど、マイクを見ました、うん、これ3次元って認識してるんですけど、うん、認識してるのは僕の脳みその中だけで、見えてるのって2次元やなっていう、
うんうん、
例えばこのマイク今正面から見てるんですけど、これ横から見ると立体的に見えるから、その自分の中のあの経験則で、
うん、
マイクの形を頭の中で勝手に作り出して3次元を生成してるだけじゃないですか、
うん、
だから頭では理解できてるけど、僕たちが今生きてる世界って2次元でしかないなっていう、
うんうん、結局はね、
結局は、
うん、じゃあロケットに乗って地球見ないと本当わかんないね。
そう
なん
ですよ。地球見ても僕らの目からは2次元にしか見えないじゃないですか。
なんかくるって回ればいいんだよ、ロケットで
回って。もその見た景色、2次元でいっぱい見た景色をその自分の頭の中でつなげて3次元って思ってる
だけなん
で。
あ、そうそうだね、
はい、
確かに。
目に映るのは2次元ってことね。
もう全部2次元になってしまうんじゃないかなっていう、うんうん、なんかちょっと話ずれちゃったんですけど、そうなるとその時間とかも、
うん、
なんていうんですかね、あの頭の中で勝手に作り上げられたものなんで、
うん
うん、
あの4次元って言ってるんですけど、時間とかも僕らが頭の中で勝手に思ってるだけで、2次元の世界の中にいることは変わりないんじゃないかなってい
う、うんうんうんうん、
ちょっと話壮大になっちゃうんですけど、
うん、
そんなことを考えながら今日ここに向かってきました。
うん、
はい、私は全然関係ない話していいですか。
行っちゃいましょう。
昔、はい、あのテレビに出る人絶対一番なりたくない職業だって思ってましたの、子供の時に。だって CM でラッキー池田がこう画面を、
はいはい、
あのワイプして、あのパンすんのかな、こう抜けるんですよね、はい、で顔がこう、あの見てから下手に抜け、そう、うん、そうすると顔が半分になっちゃうんですよね、ラッキー池田の、
はい、
カメラって映るラッキー池田の顔が、
はい、
ラッキー池田顔半分痛いじゃんって思って
ダメージ受ける
ダメージ受ける
本当に切れてると思って、
はい、
だからなんかそういう二次元が怖かった、テレビで映る、
はい、
うん、っていうどうでもいい話
聞いてみましょうぜひ本人に痛かったですかまあでもそういう世界もあっていいと思います
、はい、本当にそれだけ。
いや、ほんま感じ方一つやなって。
感じ方一つだから、これをどっかで見てる人がいるかもしれないでしょ。
うん、
ですし、僕が今この横にあるその、あの除草剤で作られたあの、
うん、
コーヒー豆から取ったコーヒー、
うん、
これをコーヒー飲んでる匂いとかも味とかも、うん、もしかしたら僕の脳みその中で勝手に作られた味かもしれないです、
うん、
だからコーヒーの定義が全然違うかもしれないんです、
うん、
言ったらドルさんが飲むお茶、
はい、
あるじゃないですか、
うん、
お茶の味が僕の中のコーヒーの味かもしれないですし、
うん、
色も一緒です。ドルさんの中の赤色が僕の中の青色かもしれないって、
うんうん、
だからそのもうみんなが一回でも疑問に抱いたことあると思うんですけど、同じ景色が見えてるのかっていう、
それは必ずいつも思います、
うん、だからそれと一緒で時間も同じ時間を歩めてるのかっていう、
うん
うん、
多分あの僕の考えてる頭の量の、
うん、
あの頭の時間と多分ホリエモンさんが考えてる頭の時間は全然違うと僕は思うんですよね、
うん、
あの人だって尋常じゃないぐらい動いてるじゃないですか、うんうん、
世界中から動画を配信してるもん
ね。そうですよね、
秒単位、
はい、
もう決めてんのかね。
確かに、
かいかに僕がパズルのゲームで時間を無駄にしてるかっていう話があちこちに
言わなかったのに、せっかくいいパズルの話してたから
はい、しまいましたけど、
はい、なるほどね、
はい、っていう時間難しいですね
オンで喋ってもらえますか。
あ、すいません、すいません、はい、あのインターステラ
ー
って映画知ってますか。
はい、あ、知ってますよ。
インターステラー時間の結構こと出てきますよね。あの引力が強くなるところに行くと時間の進み方も変わるし、光のスピードも変わるっていう、
だってあのあったじゃないですか、一個惑星行って海の惑星、
はい、
めっちゃでかすぎるところ。
ヨーロッパ違うか、
何でしょう、名前分からへんけど、はい、あそこカチカチカチカチ鳴ってるやん、
はい、
後ろの音で、
はい、
あれがなんか地球時間の1年が過ぎる音みたいな。
あ、そこの星では1秒
インセプション、
インターステラ、
インターステラでもあるんですよ。
でそれであの宇宙船帰ってった時に50年ぐらい過ぎてんだったら40年、
はい、
なんか
50年ぐらいです、
ね、周りがめっちゃ年取ってるみたいな。
あ、
はい、ほんであの宇宙船に待機してて、うん、あのなんか選ばれた人だけその惑星に行って、うん、その星に行った科学者を助けに行くんですけどね。でその行ってすぐ帰ってこないと宇宙船の中にいる人は、
うん、
言ったら普通の時間を歩んでるんで、
うん、
宇宙船の中にいる人とその星に住んでる人の時間軸が全然違うんですよ、うん、
あ、今っていいよね、なんかあの人めっちゃ秋
関
あの人、そんな人、
あきら
千秋さん、向井千秋さんも
あ、そうなんですか。
あ、そうそうそうそう、宇宙にいる間は時間の進み方違うから、は
い、あ、そうなんですね、
うん、ちょっと若い、
重力によって全然変わってくるって言ってて、うん、ほんで星の中の1秒があの船の中の人の1年になってるんで、戻った時にあのバチバチ吹けてるっていう、
そうそうそうそう、
ね、ちょっと最近さ読んださ漫画おすすめしていい？
あ、はい、ください。
あのちょっとずっと都市伝説、この時間の話には通じはしないんだけど、
はい、
あのツイッターにもあげたね、うん、あの食糧人類っていうやつ、
はい
はい、
あの人間、いや普通の世界なんだよ、こういう渋谷とかで、若者が、うん、主人公がバス乗ったらガーンって爆発かなんか倒れて、で目覚めたら倉庫にいて、はい、で、あの人間が解体されてるっていうところから始まるんですけど、
はい、
で要はその核施設みたいな、メルトダウンしたみたいな、そういうこっちでいう福島県みたいな、はい、隔離された施設があって、
はい、
でそこ誰もやらないで作業員がいるんだけども、はい、何をしてるかっていうと、地下施設で人間をブクブクに太らせて、
はい、
で、あのわけのわからないカマキリみたいな生物に捧げてるっていう話なんですね、
はい、
でそこから逃げ出すっていう話なんですけど、はい、主人公が、はい、で、あの結局その全部これネタバレになっちゃうので、はい、見たい人はここから切ってもらえればいいんですけど、はい、
あ、僕一巻だけ読んだことあるかもしれないです。
読んだ、
はい、
あれ結局その、まあ、言ったら国の偉い人とかもみんな知ってて切ってて、
はい、
で、あの国がその化け物を保有してて、それを餌に日本、はい、人間をやってるのかと思ったら、
はい、
その化け物が、
はい、
日本を治めてっていうか世界を治めてたんだよね、
はい、
だからその人たちが出ないように人間を定期的に、
うん、
あの上げてたと。でも、はい、その人間が崩れると生態系、あ、いなくなると生態系が崩れて我々が生きてこれなくなっちゃうから、
はい、
あの完全人種っていうのをずっと作り上げた、開発して研究所で、うん、それが何かっていうと、あの要は切っても切っても、
はい、
あの再生する、
はい、
うん、
っていう完全体が、で実はその、はい、中に一人紛れ込んでるんだけど、主人公ともう二人かな、なんか逃げ出すその仲間がいて、はい、仲間の一人がそれなのよ、はい、それはわざと潜り込んだのよ、
はい、
あの自分がされた人生を、あの母親も殺されてっていうので復讐しに入ってきてるんだけど、はいはい、で結局ね、そのなんか宇宙人なの、そのカマキリは、
うん、はい、
でどうやって来たかっていうのも話が始まるんだけど、はい、その宇宙人たちをもう根絶するためにそいつら、はい、結局逃げ出さないで戦う道を選ぶんだけど、
はい、
でそこであの一旦バーってちょっと佳境に入るときに、
はい、
地球上に放出されちゃうの、そのハエみたいなカマキリみたいな宇宙船が、はい、であのねモノリスが出てくるの、上から、
クババ、
あ、クババ、そう、
はい、
で一番違う、うん、なんそれ最初かな、
はい、
なんかどうやって来たかみたいなのに、はい、なんか真っ黒い、
はい、
なんか平何長方形の立方体みたいなのがバーって降りてきて、
はい、
でなんか食べれない、食べるものがなくなったから地球に来たって言って、
はい、
そのカマキリみたいのが降り立って、
はい、
で人間食い荒らして、
はい、
でもこのままじゃ人間が、
はい、
あのなくなってまたどっか他に行かなきゃいかなくなっちゃうからって言って、はい、で内閣のその首相たちと話してこの施設を作ってもらってみたいな、
ゴリゴリにネタバレですね、
そう全部言う
この話聞くだけでいいやって思っちゃいました。
そう。だからもうこれを見た気になってください。でも7巻で全部終わってるから、なんかすごい読みやすかった
んで、は
い。
7巻で終わるんですか？
終わってた。
それどっから来たとか言ってないんですか？
どっから来
た？カマキリたちは。
あ、なんか言ってた気がする。でも一斉に読んだから忘れちゃった。なんか星、他の星。
なんかよくあるんですよ。宇宙人で、カマキリ型の宇宙人っていうのが。
へー。
そう、でもこ の銀河よりももう一個向こうの銀河かなんかやから、すごい遠いらしいんですよ、カマキリ型は。
違う銀河でもいるんですね、うん、
いるみたいですね。
じゃあなんかその何の考えもなしにカマキリじゃないんだね。
ではないと思いますね、聞いてて。
じゃあ日本じゃないわ、地球にカマキリいるじゃないですか、
うん、
カマキリ型がいるってことはそれに似たような生態系もに、うん、あの地球にいるわけじゃないですか、
うん、
ってことはもうそいつらはすでにこの星に訪れてるかもしれない。
そう、だから違う惑星に行ったっていう説。多分他の生き物も多分それに準じたやつたちが、
はい、
多分違う惑星にも行ってる説があるんですよ。そう、
どう考えても圧倒的に人間よりも昆虫の方が効率的やし、
うん、
なんか完成されてますよね、
うん、賢いし強いし、
はい、
自然から身を守る術を 何もなく得てるというか、
はい、
で消化体ないんだもんね、うん、昆虫って。だから感情も何もないっていう、う
ん、あそうなんですね、
すごくシンプルな生き方、
宇宙人と一緒やん。
確かに。
てかまたそれに紐づいてちょっと全然関係ない話ですけど、うん、あのカエルの細胞をポチって取って、
うん、
それを人工的に動かすことに成功してるんですよ。
へ、
細胞自体を
読んだ記事、うん、
見ました、
うん、
すごいですよね、あの、うん、変なスライムみたいなのポチって出てきて、うん、それを人間がコントロールできるんですよね。
へ、
でも機械はついてなくて、
うん、
電気で細胞が動くんですよ。で完全にあのプログラミングした形に形を変えていくんですけど、そんなことできちゃったらもう
何でもできるやんか、
何でもやと思って。
寄生虫と一緒だよね、あのレイコクレリリウムって知ってる？
レイコクレリウム、
寄生虫、え絶対知ってるよ、あのカマキリじゃない、カタツムリの中に入ってさ、
はい、
でさ目がさグルングルングルンってカラフルになってさ、はい、鳥さん私を食べてくださいってアピールしちゃって、
はい、
鳥がそのカタツムリをパクッと食べて、
ね、鳥を操るやつですよね、
はい、で鳥の糞でに鳥の腸に寄生して今度は、はい、で糞になって出るの、
はい、
でまたそこから地位配つくばってカタツムリ探して繰り返すっていうだけの、
食べられたい欲ってことですか？
分かんない、なんかなぐるぐるずっとルーティンしてるのよ、謎の、だから生きてる目的がよく分かんないんだけど、レイコクレルニウム、
すごいですね、
うん、なんか誰かを殺すとかでもカタツムリをあれしてるけど、
そう言われてみれば、ね、あれですね、カタツムリの話も手塚治虫でやってるし、火の鳥かな、
あそうなんですか、
そうやってるし、カマキリの宇宙人は藤子不二雄がやってるもんね、のび太の日本誕生、ちゃ
ドラえもん、
日本誕生じゃない、あそうです、ドラえもん映画の、なんとか創生日記や、のび太の創生日記で、
はい、
知ってます？
知らない、見てないです、
は
い、
ペガサスとあるみたいな、
それが日本誕生なんですよ、そっちはあのギガゾンビの話です
ね、株、美味しい株、
はい、じゃない方で、あの創生日記って方が、
うんうん、
なんかのび太があの夏休みの自由研究で、
はい、
あのなんかやってこいって言われて、で、はい、ドラえもんにあのちょっと頼まれてないけど何したらいいみたいな、じゃ あの地球作っちゃおうよみたいなんで、地球を作るアイテム、
うん、
秘密道具をやるんですよ、
うん、
映画内で、でそれで地球作るんですよ、粉とか混ぜて、でまず宇宙ができました、はい、混ぜ混ぜ混ぜみたいな、
は
い、で地球ができました、はい、混ぜ混ぜ混ぜみたいな、であのわーとか言って、もうこれどれぐらい待たないといけないみたいな、
はい、
じゃあいやちょっとそれは待たれへんから、ちょっとあの成長早くできるライト当てようやっつって、うん、
えぐいっすね、
そう早めにその人工的に地球を作るみたいな、
はい、
で早めに魚に当てて、
うん、
魚っていうか海にいる微生物に当てて、あの早く成長させてもう一個の地球を作りたい、
はい、
みたいな話をしててんけども、そのライトを当てた時にたまたま虫が通ったわけですよ、はい、そのライトに、
はい、
で虫の方が先に成長しちゃうっていう話、
うお
でその虫たちが、はい、その惑星を出て、
うん、
その惑星を出たらのび太の家になるわけですよ、
はい、
のび太の家から出て裏山に住んじゃって、
はい、
のび太たちがいい日の間に、
うん、
でその昆虫たちの方が宇宙から出れるってわけやから、
うん、
すごいあれを持ってる、文明を持ってるわけですよ、う
ん、
その今のび太たちがいる地球より、
はい、
っていうお話があって、
めちゃめちゃ
ドラえもんとかってメッセージ性すごいですよね。
私も忘れられないんだろう、なんか逆の世界ない、はい、全く自分家とか世界観一緒なんだけど、
あ逆の、はいはいはい、ありますね、
全てが逆かなんかなんだよね、
はい、のび太がすごい賢い女の子でめっちゃ賢い話ですよね、
そう、できすぎくんがもうダメダメみたいな、ごめんみたいな、は
い、ジャイアンがすごい弱い女の子みたいな、
めっちゃ覚えてる、でもあれって結構真理ついてる、パラレルワールドじゃないけどなんか、
はい、
そういうのつながりますよね。
いやもう藤子 F 不二雄さんはね、私はもう、はい、本当に素晴らしい人やと思います。
ね、本
当に。
はい。なんかそう思うとなんかまた読んでみたくな
りました、ね。いやドラえもんは、初めから、
はい、
ねじ巻きシティまでは、
はい、
藤子 F 不二雄さんが書いてるから、
はい、
まだいいんですよ。はい、その後はちょっとまあちょっとずれた感じの SF かなって思いながら、
はい、
でもそれ以前はもう全部うわ。すごいわこれみたいな、
はい、
ねじ巻きシティってあれですか、本編ですか、それとも映画？
映画です。
あ映画、
はい、もう全部映画はもう長編映画めっちゃ良くて、
うん、
僕がおすすめするやつがあるんですけども、
はい、
アニマルプラネットと、
はい、
無限三剣士、
うん、
あと迷宮ラビリンス
めっちゃあるよ、はい、
迷宮ラビリンスなんか聞いたことあります、
ね、はい、イートマキマキのおっさんが出てくるんですけど、これも AI の話なんですよ、
はい、
結局 AI の話でウイルスがどうのみたいな、これ1992年かなんかの
すごい、
はい、もうそれぐらいからもうやっとるんですよ、
クレヨンしんちゃんの映画もすごいですよね。
そうやね、
あのメッセージ性が
物理的なものでね、うん、SF じゃないところね、
はい、SF じゃないところで、うん、その人間 その集団意識とかを、
政治的なところとか、
ね、政治的なところとか、うん、すごいですね、
うん、いやでもありがとうございます、
見ましょう、
ありがとうございます、
ぜひ、
はい、
ミスター・ビンと合わせて、
はい、ちょっと、はい、あのドラえもん、クレヨンしんちゃん、サザエさん回やりたいですね、
あ、そうね、いいですね、はい、ドラえもん回は任せてください、
サザエさんもあるんだ
サザエさん、
はい、
はい、
じゃあまた、よろしくお願いします、はい、ということで、番組の公式のツイッターとインスタグラム、ぜひよろしければ、フォローしてください、概要欄の方にメールアドレスとご意見フォームもございますので、質問などございましたらぜひお寄せください、白でも黒でもない大切なのは知ることだ by 田中角栄ということで、また来週さようなら。
さようなら。
さようなら。